107 桜 FM。 四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか？歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。今日は西宮の浜へやってまいりまして、西鳩町というところですね。えべっさんの赤門がありますが、この赤門をまっすぐ南へ下がっていきますと、43号線を越え、それから酒蔵通りも越え、さらに臨港線も越えると、もうその先は海になります。昔はこの辺に白鹿館という酒蔵がありましたが、今はもうスーパーマーケットに変わったりしていますが、その港に沿ってずーっとまだ南へ下がっていきますと、住吉神社がありましてね、もうこっから先はもう本当に浜辺です。岸壁がありまして、その底にはヨットやらいろんな船がつながれていたりしまして、まあヨットハーバーの様相ですね。西鳩町、なぜここへ来たかと申しますと、先だってこの番組で郷土資料館の郷田課長補佐にお話を聞いている中で、西宮の浜には松林がいっぱいあって、砲台のあたりも松林やったと。それが山の上から見るととっても綺麗なんで、夏木山が名所になったというふうなことをお話し聞きました。その時にちょっと裏話ですが、西宮の浜では相当こう大きな漁業が盛んにやっておられたというお話も聞いたんですね。で、いっぺんそこへ行ってみたいと思いましたので、こちらへ来たわけです。そしてただ私がこの浜辺に立ってみたところで何もわかるわけではない。ちょっと人に尋ねまして、こちらにお住まいの二畑増夫さんというお方、奥さんが高江さんという方なんですけど、このご夫婦をお尋ねして、お話を聞いてみようかなと言いますのは、この二畑さんの、お父さん、あるいはおじいさん、もっと上の方かもしれませんが、漁業に関係していた方だということを聞きました。今、まあ、二畑さんおいくつなのかな、僕よりは年上だと思いますけれど、その二畑さんが覚えてらっしゃる間に、お話を聞いておかねばと思ってやってきたわけです。皆さんこんにちは。
あ、こんにちは。
奥さんもこんにちは。
こんにちは。
寺お邪魔しまして、ちょっと今さっき言いましたようなわけで、うん、西宮の浜で漁業が盛んやったというお話聞きまして、その二畑さんのところはその漁業に関係するお仕事やったと聞いたんでやってまいりました。いろんな漁業に関係するお話のもお商売っていうのもあるでしょうけど、うん、どんなお仕事をやったんでしょうね。うん、
本当は、まあ、あの昔からうちは、うん、あの漁業漁師
漁師さん
じゃないんですね。
あ、そうなんですか。
はい、あの親父は、はい、あの福山の方から出てきましてね、
はい、
であのサラリーマンやったわけですよ。それでももともとその魚釣りが好きや言うんで、で、まあ、あのまあ休みのためにはその西宮の浜で魚釣りしているうちに、
はあは
あ、同じ、まあ、西宮に港屋いうね、魚釣り屋があったらしいんです。
魚釣りの道具やら、はい、商売にした
はい、そこをも買いましてね、で港屋いう魚釣り屋をそのまま買いまして、でそのままもう港屋いう屋号で、うん、それで魚釣り屋をずっとましてましたね。
魚釣り屋はどんな商売なんですか。
まあ、魚釣りいうのはね、地から釣るんと、はい、まあ、船で沖に行って釣るんと、まあ、あるんですけども、もともと地からあの釣る人には、まあ、手薄やら魚介やら、そういう、まあ、餌なんかを、まあ、
提供するわけですね。
売ってましたし、それで、はい、まあ、その自分は、まあ、 初めは5、6杯の大釣り船やったらしいんですけども、それで沖行きますと、まあ、昼間はカレイやとかハゼ、天こち、天こちの祭り、で、まあ、そしたら昼帰ってくると、まあ、晩は晩で夜釣りいうことで、アナゴなんかがね、アナゴや、で、まあ、秋になったらイカがよ釣れてましたね。
それから、アナゴやイカが、
あ、イカがね、
そうですか。
それから、
まあ、そんな船をいっぱい、
まあ、それをまあだんだん出して、まあ、最終的には40杯ほど持ってやってましたね。
そんなにたくさんの船を、じゃあこの港に繋いでおいて、
繋いでね、
希望があれば貸してあげる。
そうそうそうそう。
なるほど。1日ぐらい船で出ていかはるわけですな。
そうやとね、その魚釣り屋も戦前までで、この、まあ、シナジーは良かったんですけど、大東亜戦争が始まるにつけて、まあ、今更その釣り魚釣り屋もないやろと、戦争になりましてね、それで、まあ、海に関係があるということで、まあ、西宮の、まあ、漁業権を買いまして、
あ、そうですか。
それで、まあ、漁師になった。さらまあ、にわか漁師みたいなもんで、もともと魚釣り屋でしたんだけどね、まあ、戦争中から漁師になりましたね。
あ、そうです、はい。じゃあ、まあ、その頃には漁師さんもこの辺にはいっぱいいらっしゃったんで、はいはい、仲間入りをされたということになるわけ
です。はいはいはい。
さあ、その頃のお話、宮津さん、まあ、子供の頃やったとおっしゃいました。どのぐらい覚えてはるかあれですけど、ちょっと思い出しながらお話聞きたいます、はい。西宮の浜、まあ、お前浜と言われる、はい、この宿河から東側のこの海岸がとってもいい漁場やったということを聞いておりまして、大変この漁業盛んやった、この漁師さんというのが大勢いはって船もいっぱいあったという、そんなことなんですか。
あ、そうですね、私はまあ子供の自分、まあ、この辺にはまあ網元といいましてね、まあ、イワシを主にまあ、
イワシを
取る、そのイワシは船に入れ、大きい、まあ、150、60メーターぐらいのとこから、ほうほう、150から200メーターぐらいのとこから船に入れ、網を入れまして、ずっと砂浜まで、
2艘の船は広がって、ずっと離れていく、
それでこの浜に、ろくろいうのがありましてね、
ろくろ
ってね、それはちゃんともう砂屋付けの
網を引く機械のことですか。
それを人が6人で、まあ、手はまあどうですかね、
手押し棒みたいについて、
手押し棒みたいについて、ぐるぐるその、網を回して、ロープをちょっと引っ張っていくと、
それで網が近づいてくる、
網がずっと近づいてきたら、今度、まあ、腰まで海入って、で網をまあ応援団いうね掛け声 でその網を
引っ張り上げる、200m 先から、
そうですね、
200m 砂浜までだいぶかかりますね、
だから人は見ないですね、やっぱし小一時間
ね、何人ぐらいの人数で、
それが大体船に10人ほどずつ乗ってますから、2杯ですから、まあ20人近い、
もうそんなんも漁師さんばっかりで引っ張らはるわけですね。
まあ、それは漁師、まあ、せやとも、まあ、夏場な、なんか、ね、しますと浜へね、まあ、よう遊びに来る子供やら、いてましたら、ほんだら子供なんかが、ちょっとおっちゃん、撤退していてね、ろくろなんかを、ちょっとまあ、回してくれてね。だから今、魚網は何して魚を取れますと、ボートこれ持っていけなことで
おだち
ん、なるほど、子供もまたそれを目当てに来たりね、で、まあ、その当時は浜もそういうことで賑わってましたね、
その頃のこの漁業やり方ですけど、今岩張ったのは何漁っていうんですか。
それは地引き網、ね、
地引き網ね、それを地引き網という、
それは西宮甲子園あたりの、まあ、独特ななんで、砂浜がずっともう広がってますんでね、ですからその浜からでもその砂浜へずっと、まあ、網を引っ張り寄せると、いうことで、まあ、 特に盛んでしたな。
今まあお聞きしたのが自力網、はい、2杯の船がずっと網を張って縮めてきて、はいはい、岸へ上げる、
そうそうそうそう、
いっぱい魚が入って、
はいはいはい、
それが自力網、はい、それ以外にどんな漁法が、
それ以外にまあもともとこの大阪湾というのは、はい、魚が多かったんですね。ですからそれ以外には打瀬網いましてね、
打瀬網、
まあ、船は大体、まあ、その辺ではその自分ではその何メートルいわんと、まあ、6キロとかね、はは7キロとかって、まあ、人間のそうなんでその船の大きさを言うんですけども、ね、はい、まあ、7キロぐらいの船でね、でそこにマストが2本立ってまして、それで、まあ、その自分は今みたいに発動機とか機械で、ね、まあ、走ってませんので、でそのまま帆を巻いて沖まで行きましてね、
は
あ、でその船をどうですかね、横にしまして、
はあ、
その帆を上げて、
ええ、
その風の力 で、
うーん、
で船をそのまま横へずっと
流されるように、
船を流し持って、うん、その力でその網を、
ええ、
引くんですが、
それなんていうの、
それは打瀬網、
打瀬網、
はい、
やっぱり網を使うわけです
ね。ああ、そうなんですね。
うん、
で、まあ、西宮の沖には、打たさ網の船がね、
はい、
やっぱり15、6杯おりましてね。だから、まあ、私は子供の自分は、その、夏、秋の、まあ、夕暮れとかね、うん、何、その船が、ずっともう10杯、15、6杯の船が、西宮の港をずっとこう、走って沖に行くのが、やっぱり、なんとも言えん、その、まあ、優雅で、要は町の方からね、
ああ、
まあ、浜や有数海とか、
ええ、
なんか木がてらに、
ええ、
その打たせ網がずっとその大
きい
出てい
くの
を、ね、
見てると、
見に来る人がね、わざわざ見に来はる人がいてはりましたな。
それだけでもええ景色なんでしょう
な。その自分の何はね、
ああ、
もう優雅なもんでしたね。
こう今みたいにコンクリートの港やの
う
て、
ああ、そうそう、
砂の港ですし、で
そこにその松林がね、
松林が
こうずっとあるし、
なんか税関前あったみたいな、
ね、ああ、税関、それは、まあ、昔鳴尾からこの宿賀尻に向けてずっと昔は渡場畑、
はい、綿
のね、
はいはいはい、
畑があった、まあ、それは私らは子供自分は知りませんけども、
う
ん、要は親から聞
かされました。もっと前の話、
うん、もう昔ですね、
うん、
でそのために西宮のこの浜に内外面、
うん、はいはい、内外面、
内外面いうその
工場があった、
うん、製麺所、
製麺所、
はあはあ、製麺所がありまして、
ね、うん、ああ、そうですか。
でそういう綿畑があったんで、
うんうん
うんうん、
今はもう全然そんな景色がなくなったし、もう綿畑もないし、製紙工場もないしということですね。まあ漁業の話に戻しますが、その漁場になってた場所をですね、今まあ砲台のまあ西も東もということで一応お話ししてますが、もっと東の方まで砂浜はあったんですか。
昔は、まあ、今川崎製鉄いう何がね、
岸壁が
ありますけども、はい、昔は宿賀尻から東へ、
はい、
中津甲子園の、
うん、甲子園の中津、
大体もう10キロぐらいがね、ずっと砂浜があったんですよね。
ずっと続いてた、
ずっとね、続いてましたね。
あ、工場が建つまでは、
うん、ね、でそれが、まあ、工場建って、
うん、
もう今ではもう西宮は、まあ、2キロ弱ぐらいの砂浜ですな。
うん、もう砂浜がわずかになってしまって、
うん、そうですね、
まあ、丹羽さんのお家から出るとすぐにもう砂浜のところへ出ますし、まあ、砲台のあたり、すぐ近くになるわけですけど、
はいはい、
まあ、その辺はまあ砂浜残ってますけど、
はい、
もうそれ以外は砂浜なくなりましたね。
なくなりましたな、
うん、そうですね。
で、まあ、さ、昔のなんでもその砲台から、
ええ、
砲台から東の方がその地引き網なんで、
なるほど、
砲台から西のその宿賀尻までが、
はい、
昔は高齢の海水浴場、
海水浴場
ましたね。それはもう、
そうです
ね、よう賑わってました。それは海水浴場、
我々海水浴には行ったことありますし、高齢の浜で泳ぎましたけど
、はい、
すぐ東側がもう漁場だったわけですね。
ああ、それでも
そういうことです ね、
うん、
ね、なんか少しわずかにその、イワシを干した、
はい、
干す場所、
はい、
があったことを覚えてるように思うんですけども、
実はまあうちの私どもの、
はい、まあ南が、うん、
いえまあ雀子屋
は
あ、まあやってましたね。
あ、
やってましたよ。
そうですか。
そ、は、れ、い、から2軒ありましたね。あの、
そうですか、
西宮のこの浜にはね、
はあは
あ、うん、恵比寿水産いうのと、
は
あ、であの牛の園とね、
うん、
あの2軒あって、
そうですか、
はい、じゃあや
ってもんならもう自分とこの商売やからよう詳しいのお知りやと思いますが、うん、あの西宮で上がったイワシは、
はい、
食料ばっかり、まあ、なんその生で食べるイワシとして生で売られてたのが、
はいは
い、えらい有名ですよね、
はいはい、
その町を売り歩く掛け声があって、
今で言う下手な PR の何よりもね、
うん、
テテカもイワシとれとれです、テテカもイワシやで言ってね、
なるほど、
魚屋さんがね、
あ、
言い持って、
は
あ、でまあ、自転車でもその言い持ってあんまりこうパッと遠く走らんと、声だけ大きいんやけども、その辺をずっとやっぱりもう買いに来る人
待ってるわけ、
まあ、そういうことでね、まあそれはもう今のコマーシャルソングなんかのもうあれが初めでしょうな、ああいうね、
も
う
一つの出てかむやしはねーっていうわけですな、
一つのね、風物詩やったと思いますよ、
でそれを買う人がまあたくさん言い張って、はい、というのはその売りに行く人っていうのはこの港で上がりたての、
はい、
網から上がりたてのイワシを仕入れて売りに行かはるわけでしょ、
はいはい、そうですね、
まあ、これはもう魚屋さんですわ、
はい、魚屋さんですね、
で、あのそれ以外に、
はい、
この生のイワシじゃなく、うんうん、干したものも、
はい、
あの生産してらっしゃる、
はいはい、それは
それが、まあ、ニハさんのところのこうジャコ屋という
ジャコ屋ね、
なるわけ、
はい、
これどれぐらいの量のイワシを、
そうですね、あのまあ、多い時でしたらね、
はい、
まあ、イワシをその揚げましたら、水揚げしましたら、時期にそのジャコ屋にそれぞれね、5メーター5メーターぐらいで、深さがやっぱりそれも2メーターぐらいになるんです、うん、そのまあ、船言うんですけども、そこへ、まあ、あの下から揚げたその地下水をどんどん入れを持って、そこへそのイワシを入れてね、
は
い、そのイワシをそのセイロを、だいたいあれあの大きさが、
うん、1メーター角ぐらいかな、
ぐらいのね、
はいはい、
それ
網が張ってある、
いや網なし、下に竹の皮で、
竹の皮
で、あのこう
巣にした
ら、あの巣にしたら
周りは木にし
ろ、木でね、それでさあもう多い時やったら、あの一晩で5、600枚ぐらい、
500枚、うん、その
セイロをイワシをね、それをだいたい10枚ぐらいにあの積み上げましてね、
は
あ、それで、まあ、あの細いそのウインチで、
はい、
の釜が、まあ、3つあったんです
かな、釜がある、
あ、ね、はいはい、でそこへその上レールの
トロッコみたいなのをして、
そこへこう
運んでいって、
でまあ、
湯がくわけ、
揚げたやつをね、でも若い人が、若い人はおばちゃんらが、
はい、
それをまあずっとまた浜へ、はあ、あの干してくれて、
砂浜に干すわけ
です、うん、まあ、砂浜直接
並べるわけ、
直接ね、
うん、
こうあの干してしたらやっぱし、
まあ 砂がね、
砂が入ってないようにしますんで、
うん、があ
ちょっとこう細い棒なんか、
うん、丸太ん棒みたいなの置いて、
丸太ん棒、ね、その上へねずっと
干して、そこに並べていく、
うん、
500枚だ、すごいですね、
500枚もあの出してました、
ね、それあの昔の本なんかに写真が載ったりしてますが、
はいはいはい、
広い範囲見渡す限りイワシっていう感じになってます、
あのまた浜からあの泳ぎにね、
はい、
来る人なんか、
ええ、
ちょっとそれつまんでね、まあ、それまたうまいんでつまんで、それあの、ひとつかみぴょっとつまんで、くちゃくちゃ、まあ、くちゃくちゃタイム、その意見、まあ、その自分の、あの漁師や、こんなあの加工業者なんかでもそんなもんぐらいはね、目くじらが耐えて
言うほど
や、ね、言うほどのこともなかったしね、
上がり方がすごいねんか、
うんうんうん、
もういっぱい取れてくん
ね
ん、
うん、なかなかそれもね美味しいでね、
うん、
塩味が効いて、
はい、そうですか、
うん
うん、そんなあの網で取れたてのイワシを、はい、
うん、
まあ、あの業者の、まあ、売り手の方に卸される、
はい、
ご近所の方なんかは奥さんこんなんはあのそこで分けてもらうようなことはなかったんですか。
そうですね、分けてもらうよりただでいただく方が
でご近所の奥さん連中が集まってこられて、まあ持って帰ろうかみたいなもんですな、
まあ、そうですね集まるいうことはないけれども、
はい、
ご近所に配っていう感じでしたね。
そうですか、
はい、
それこそ取れたてですよね。
そうです、取れたてですからね、
今時どんなスーパーで魚がええいう店よりも絶対新しい
新しいですね
取れたてですもんね。だそういう魚にも慣れてしまわれるともうやっぱり今はもっとちゃうでしょうね。
そうです ね、
取れたての魚をずっと食べてはったっていう、ね、まあ網元さんという方がおられた時に、はい、これはまあたくさんの人を使ってあるいはたくさんの船を使って大量に、漁業をしようというそういう方だったと思います。そういう方は 何軒ぐらいあったんですか。
うん、まあまあ、西宮はうちらの西鳩のね、
はい、
うちらの、近所には2軒ぐらい、
うん、そうです、まあ、鳴尾なんかにもありましたでしょう
か、ね、まあ、鳴尾からね、こっち、ね、仙川中津、
うん、
こっちの方にはまあ網元というのはやっぱり、まあ、全部で10頭ぐらいの
船が
ありましたね。
そこで働いていらっしゃる、うん、まあ、船に乗って魚を取りに行かれる方、網を引く方などが、まあ、いわば漁業の労働者だと思いますが、そういう方っていうのはもう地元の人だったんですか。
地元の方もね、
うん、
もちろんその船頭さんなんかは、
はい、
やっぱり地元の方もおられましたけども、
はいはい、
まあ、ほとんど大半は、
ええ、
まあ、うちらのこの辺で言います下の方から、
ええ、
言うたら、まあ、岡山やとか
岡山、
うん、まあ、四国の方のね、
う
ん、まあ、観音寺やとか善通寺やとか、まあ、まあ、大体岡山あっちの方はこう島が多いらしいんで、まあ、そんなとこから、まあ、出稼ぎの漁師で送られてましたね。
あ、そうですか、
はい、
じゃあ、まあ、季節だけこちらにいらっしゃる、
あ、まあ、そうですね、季節労働者
方が多かった、
はい、多かったですな、
ねえ、まあ、そういや、まあ、西宮にずっといらっしゃる漁業の方、漁師さんというのは船を持ってはる方とか、
はいはい、
あるいは、まあ、ニハさんのお宅のように、
はい、
その上がった魚をすぐ処理してという製造をするというふうな商売の人とかに限られたという、
はいはい、そうですね、独自なその漁法でね、
はい、
の
でも昔の写真集なんか見ましたらね、
はい、
このニハさんのところのすぐ前の西宮港がもうたくさんの帆柱で、
はい、
埋まるような感じですやんか。ものすごくたくさんの船がおったということですね。
それは打たせ言いましてね、
はい、
打たせ漁、
あ、これはまた違う、
違いますね、
はいはい、
これはまあそれぞれのも地元の漁師さんが、
うん、
まあ、自分とこの船で沖に、
うん、
行かれるわけですけどね、で打たせ網うのんは、
はい、
まあ、その当時ですから、
うん、
まあ発動機、まあ、船走んのも全部、まあ、砲で、
はい、風でやった、
風で、まあ、走るわけですけども、大きい行きまして、
うん、
その砲を上げて、
はい、
その船をまあ横にしてですね、
は
あ、横にして、でその、まあ、網を投げて、そのまあ、取るということで、
うん
うん、そんな何がもう西宮には打たせ網の漁師の人がやっぱりもう15、6人足りましたな、
それはもう、うん、まあ、船に一人乗ってて一人でやっても
できるわけ、それは、それはその量は一人ででもできますね、
まさに一人漁師さんですな、
はい、あ、そうですね、
はあはあ、そんな方はそんな方で自分の船でやって
る、うん、はいはい、そうです、
すごいたくさんの船やったんですな、はい、
もう今の白地下の前あたりなんかにはね、
うんうん、
もうそういう船がもう船だまりがありまして、
はい、
でもうもちろんまあ、漁さんで魚、まあ、今も言いましたように、もう風任せですから、もう行き品にはね、
うん、
北の今の六甲山なんかを見て、その雲行きをね
見まして
読んでね、それで、あ、今日やったらこれ、うん、まあ、この風がだいたい何時頃ぐらいで、
うん、
まあ、収まるとか、
うん、
まあ、西の海の方を見ましたらまた土手言いまして、雲がずっと上がってきてしたら、これはもう西風が何時頃ぐらいには吹くでとか、まあ、その、行く前に漁師さん同士がや、それまあ山見るんですけどね、山見て風の吹き加減をそれぞれでこうなして、まあ、まあ、出て行ってね、
うん、
なされてました。だから、まあ、今のそれこそも貴重 異邦紙みたいなもんで、
ほんまですね、
もうそれは漁師さんはね、はい、風とかそんな見はんの、はい、それはもう大した、特に歌手の人なんかはね、大
したもんです。自分一人でやった
はるわけですから、ね、大したもんですわな、
天気を読んどかんとどうにもならんと、
自分のね、あの命がかかってましたかいな。そう
ですね、うん、西宮の浜、今は砲台のあたりだけが砂浜ですが、
はい、
その昔はずっと甲子園まで砂浜がつながってて、はいはい、それぞれの場所で漁師さんがいろんな漁法で漁をしてらっしゃった、
はいはい、
でその漁旅はすごい漁やったということと、その上がってきたイワシがとてもいいものやったということ、食べ方も生で食べることから、いろんな家庭の料理、さらにはこの2月さんのところがやってらっしゃるように、それを加工してあの販売するというような、あの商売もあったと聞きました。いろんなことを含めて西宮の、まあ、漁業というのはとっても盛んやったんやなということを今思います ね。今も想像してもそんなこと想像もできへんという、様子ですけれど、ニアさんは、小さい頃からそういうことをずっと 見聞きしてこられて、
そうですね、うん、あのちょうどうちの前がそういう船着き場でしたんでね、はいはい、夏頃その漁師さんが船出しに行ける、
はい、
船でまあ沖に行ける自分には、まあ、いろいろうちの前でこう
おしゃべりをされたり、
おしゃべってね、それはもう子供も自分からそういう何をこう聞いてましたんで、
は
あ、うん、まあいろいろ、うん、あの耳がくも言うんですが、
その
自分はね、もうそういうことで、うん、今思ったら確かにあのためになることもね、ありましたな。
そうでしょうね。今日は西鳩町にお住まいの新畑益男さん、それから奥様の高江さん、お邪魔をいたしまして、昔はこの辺が大きな漁場だったと、そして漁業が盛んに行われていたということをお話をお伺いしました。もう今はもう海水浴もなければ、そういう漁業もない、まあ、見た景色というのも随分こう変わってしまって、昔の面影はなくなりましたけれど、西宮の歴史の中にはそういうことが貴重なものとしてあったということをお話を聞きながらお伝えすることができました。皆さんどうもありがとうございました。
奥様どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、ご案内は前田豊でした。この番組は西宮市の提供でお送りしました。